ではテサロニケ人への手紙 First Thessalonians テサロニケ人への手紙の3章の8節ですね。3章の8節を開いて、3章を開いてください。そして私たちは聖書を順番に見ていっていますけれども、通読をしていますが、先週は2章の終わりまで来ましたが、3章ですね今日は。で、午後の礼拝に3章を1節ずつ見ていきます。で、今朝今からはその一部をですね見て掘り下げていきたいと思いますが、8節ですね。8節短いですね。もう覚えてもいいですねこれね、あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからですと。主にあって固く立つというところを見ていきます。パウロはこの手紙を一つの強い思い入れを持って書いています。で、どういう思い入れか今から説明しますが、パウロまたシラスとテモテですね、テサロニケの町を意図せずに離れなければいけませんでした。騒動が起こったんですね。ワイアットが起こったんです。で、出て行かなければいけなかったんです。だからパウロは自分が神から任されていた務めですね、ミニストリーを全てを果たすことができずに出て行かなければいけなかったんですね。それでね、とても彼らのことが気になっていたんですよ。心配していたんです。信仰に、そのテサロニケの人たちが信仰に至ったんですが、信じたんですけれども、もうその時から激しい迫害と困難の中に置き去りにされてた。困難を受けてそのまま置き去りにされてしまったんですね。で、その後でパウロは何度もテサロニケに行こうとしたんですが、サタンが妨げました。それでですね、パウロは、仲間であるテモテをもう、大きな、自分にとっては大きな犠牲なんですけれども、テサロニケに使わしたんですね。彼らもこうアテネにいたんですが、もう一緒にいてほしかったんだけども、そのテモテを、でも気になってですね、テサロニケに送ったんです。で、そのテモテから報告が来たんですね。そしたら彼らが信仰と愛ですねについてね、この本当に優れていることを聞いたんです。良い知らせをもたらしてくれたんですね。それでパウロは生き返った、生きたんです。生き返って大きくほっとしたんですよ。安堵したんです。テサロニケの人たちが信仰の中に愛の中にいさえすれば私たちは生きていますと彼は言ったんです。これ生き返るっていうふうに日本語に訳されてますけど、これ文字通りは生きていると書いてあります。この御言葉を受け入れた時からですね、彼らがもう困難の中にいたにもかかわらず、一章を読むと聖霊の喜びを持って聞いていたってあるんですね。聖霊の喜びなんです。だからこう状況が良くなって喜んだんじゃなくて、困難の中にあっても喜んで御言葉を受け入れたんですね。で、以前ですね、この教会に、パキスタン出身の兄弟がね、一時来ていたんですけれども、パキスタン皆さん分かりますね、イスラム教の国ですね。で、教会に入るときに金属探知機があるんですよ。わかります？空港に入るときに、空港のときにも金属探知機通るでしょ。セキュリティだよね、セキュリティ。なんでかわかりますか？金属探知機セキュリティなんであるか。はい、これです。自爆テロ、爆破してで人を殺していくわけですね。なのでこの金属を探知しなければいけない。ところがイースターとかその復活祭ですねとかに、もう人は入りきれないほどいっぱいになるそうです。わかります？ 困難の中にあってもその聖霊による喜びには変えられないんですよ。命がけなんだけど、自分の今の命よりももっと大事なものが与えられたので、彼らは喜んでその危険を冒してまで教会に行く、まあ、こういう感じでテサロニケの人たちも聖霊による喜びが与えられていたんです。でもですね、やっぱり救われて間もない、イエス様を信じて間もない人たちがずっとそこに置かれてしまっているっていうことが気が気でならなかった、心配していたんです。しかし彼らがかなり経ってもまだ信仰と愛をしっかりと持っているということで安堵、深い安堵を得たんですね。こうほっとしたんです。でこのようにして、私は固くあなた方が主に勝っているならば生きていますと、固く立つということです。でイエス様を信じるということと、その信仰のうちにとどまるということはまた別のことですね。信じた、まあ、信じたことってすごい喜びですけれども、その使徒、この聖書を読むと、この使徒たちはですね、信じたところにとどまっているように、これ信じた後にすぐに進めるんですね。とどまっていなさいと、初めて異邦人、ユダヤ人以外の教会として建てられたのがアンティオキアですね。アンティオキアにある教会、アンティオクですね、教会で、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが、ギリシャ語を話す人たち、つまりこの異邦人ですね、ギリシャ人に福音を伝えたら、大勢の人が信じたんですね。主に立ち返りました。でバルナバが送られたんです。エルサレムから送られて、それを見て喜んだ、神の恵みを見て喜んだんですが、私でもそうですよね。もう本当に信仰、信じたっていう時ですね、もう私喜びますよ。そうでしょ。だから時々あるでしょ、ここで私が一人でこうイエス様に導いた人がいて、そしてそっちでご飯食べたりね、みんなね、そして信じましたって言ったら、みんなもっと喜んでよって感じで、僕喜んで、まあ喜んでくれてますけども、嬉しいじゃないですか。でもね、それだけでは足りない。バルナバがね、続けてこう言うんですね。使徒の12章23節、 Acts 12:23、 そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたというんですね。この心を固く保っていつも主にとどまっているようにってこう言うんです。ですね。で、パウロとバルナバの宣教旅行というのが、この困難に満ちていたんですけれども、ピシディアの方のアンティオキア、そしてイコニオン、リステラ、デルベですね。この福音を伝えていったんですが、どこに行っても罵りを受けました。ですね。罵る。そして命の危険がありました。で、リステラというところでは、レステラかな、英語だと、リステラ。では、石打ち、ストーニング、ね、石打ちにさえなったんですよ。で、パウロは、今度引き返して、このデルベからリステラ、イコニオン、そしてアンティオキアに着いたんですけども、使徒の働きの14章の22節、Acts 14:22 にこう書いてあります。弟子たちの心を強め、信仰に、はい、見てください。しっかりととどまるように進めて、私たちは神の国に入るまでに多くの苦しみを経なければならないと語ったとあるんです。このように信じてしっかりととどまるように、で苦しみの中にあってもとどまるようにと進めたわけなんです。でクリスチャンたちの間にしばしばあるんですけれども、イエス様を口で告白したら、もうそれで天国に行くんだから、もうすべてもう OK みたいな、いや、やっぱり人たちがそうだったようにそれ違うんですね。イエス様ご自身が信仰にとどまるようにお語りになってました。とどまるという言葉、英語だったら abide、 他にはこう同じギリシャ語は住む宿泊するという言葉でも使われるんですよね。まあ、原稿にないんですけれども、お膳に一緒に旅に行くとさ、いつもと違うね、もっと親しくなるじゃないですか、ね、こう教会だけで会うだけじゃなくて、ね、So we often go on a trip to the beautiful marshland オゼ、ね、でここで教会で会ってるだけではない、このいろんなものをね見ていくことができる、親しくなれる。 We become much more intimate as we stay together for the night ですね。でとどまるという言葉をイエス様は数多く使うんですね。でユダヤ人が多く信じたって書いてあるところがあるんですね。ヨハネの6章の30節で John 6:30 ですね。Many believed Jesus、ね、believed in him って書いてあるんですけれども、続けてイエス様が、あ、これ間違った、8章の30節ですね。 Sorry John 8:30で続けて31 verse 31、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと。だから信じたって言ってるんですけど、本当に私の言葉に私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと、こういうふうにフォローアップしたんですよ。でね、それで言い返すんですよ、ユダヤ人が。その信じたって言ってる人たちですよ。言い返して、で、いろいろやり取りして、結局その信じたって言ってるユダヤ人たちが、イエス様を石打ちにしようとするんですよ。全然信じてないよね。だからまだ心は固くなだったんですね。信じたって言っても固くなだったんです。そこでイエス様はご自分の御言葉と言葉と神の言葉と人の心の関係を種まきの例えですね、例えで語られたんです。ソーイングシードか、英語だとね、語られた。で道端、ウェイサイドに落ちた道は、それはね、悪魔がすぐに取ってってしまうっていうね、もうこれは明らかじゃないですか。けれども問題はですね、御言葉を受け入れたって言っている人でもそうとは限らないこともイエス様は語られるわけですね。良い土地に落ちずに岩地、ロッキーソイルっていうのかな、岩地ですね、ソイルオンザロックだね、に落ちる種もあって、でマルコの4章の16節ですね、Mark 4:16、岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますと。だから御言葉を受け入れたんですが、いまだに心が岩のように硬いんですよね。これね、ちょうど感動的な映画を見てですね、もう本当に感動しましたって言ってもですね、じゃあその後の人生でその映画によって変化するかって言ったら変化しないわけですよ。感情だけで受け入れている。だから信じてとどまるためには心が砕かれる必要があります。十字架のキリストを見て、この罪なき方、神の子であるキリストが自分の罪のために死んだんだということを受け入れるって心が砕かれますね。砕かれてないと受けられないですよ。でそこまで言ってない人は心が固くなままなので、何か自分に都合が悪いことが起こると、まあ、もう関係ないんですよね。すぐなかったことのようにしてしまう。でね、次に出てくる3番目に出てくるのがこの例えが、茨が生えている土ですね。トーンだね。イエス様はこう言われました。マルコの4章の18節、Mark 4:18、 もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができませんと。でこの人たちは御言葉はしっかりと受け入れているんですが、信仰が育とうとしている中で思い煩いが出てちゃうんですね。 Cares of the world ね、思い煩いが出る。まっすぐに御言葉を受け入れてそれに従っていくときに自分の生活に支障が出るんですよ。でそこで御言葉を受け、自分の行っていることが主を喜ばせてないことに気づくんですが、でも手放さないので二心になるんですね。ダブルハーティッド、二心になるんです。一方は主に従いたいと思ってるんです。イエス様に従いたい。でもう一方で自分のしたいことはしていきたいと思ってるんです。で心が、分かれている。どっちかを手放さなければいけないんですよね。まあこれ日本語でね、二頭追うもの一頭も得ずっていうね、二頭、とっていうのはウサギのことね。二匹のウサギをこっちも欲しいし、あこっちもあこっちもこっちもこっちもってやって、どっちもぴょんぴょん跳ねていなくなっちゃうっていうのが二頭追うもの一頭も得ずですけども、まさにその状態になってしまうわけなんです。実が結ばれないんですね。でそこでイエス様はね、憎みなさいっていう言葉を使うんです。聖書にね、イエス様ね、憎みなさいっていう言葉を言ってるんですね。 Hate、 憎め。でもこれは感情で憎めということではないんですね。でちょっと読んでみますかね。ルカの14章の26節と27節ですけど、 Luke 14:26 and 27、私の元に来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんって言ってるんですよ。これだから自分、もちろんイエス様は父と母を敬いなさいって言ってるんですね。 Honor your father and mother って言ってるから、これはその嫌いになれって話ではないです。ではなくて自分にとって非常に大事な存在じゃないですか。この家族のことですよね。で一番大事なのは自分の命ですよ。大事なんですけど、愛しているものがあって、これ自体は罪でも何でもないんですよ。悪いものじゃない、悪いものじゃないんだけど、イエス様を主として生きていくときにこの関係のゆえに、いやこれはついていけないですよってやったら、だからつまりイエス様以上に愛しているということが起こるわけなんです。とっても大事なものだからイエス様以上に愛してしまうっていうふうになってしまう。でも愛するってどっちか一つしか選べないんですよ。ね、私の妻も愛してるけども他の女の人も愛してるって言ったら、好きだって言ったら、これ愛してる？私の奥さん愛してないよね。でしょ？もうみんなわかるよね。だからその時にこのこっちも大事なんだけど、でもイエス様を選びますと。この時に決断するじゃない？こうはっきりと選ぶでしょ。これを憎むっていう言葉を使います。憎むって。で、こういったことが主にあって、固く立つっていうことになっていくんですね。固く立つ。で主にあって固く立つっていうこの言葉のもともとの意味合いという背景は、バックグラウンドは、ものすごい戦いがあっても猛烈な戦いがあってもそれでも決して後ずさりしないと。英語で言ったら、まあ、訳されてると思うけども、Not withdrawing in spite of the fierce battle attack って感じなのね。背を向けない、逃げないということになります。でパウロはこの手紙の中でテサロニケ人たちからこの引き離していっている背後にサタンがいることを話しています。サタンが私たちを妨げていると、2章の18節ですね、Chapter 2:18、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが 私たちを妨げた。で、3章の5節にも、3:5、それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためだと。で、このように神の言葉を受け入れたい者たちに対して、サタンが猛烈にそれに反対する。で、これはパウロ、霊の戦い、スピリチュアルウォーフェア、ね、霊の戦いにおいて、このことを固く立ってさえいればという言葉を使っているんですね。だ、霊の戦いが、スピリチュアルウォーフェアがあるということを私たちは本当に知る必要があります。目に見えないからいつも思い起こす必要がある。ほら、肉眼で見えないじゃない。うん、で、有名なのが6章ですね。あのエペソの6章、エフィジアンスチャプター 6:10、10節からですけど、終わりに言います。ですか？主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して、はい、次です。固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものなのです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと、固く立ちなさいと何とも何とも言っているんですよ。でね、固く立ってない教会に対して戒めている箇所があるんですね。で、それがね、コリントの教会で、第一コリント、1 Corinthians chapter 16:13、16章の13節に、目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しくて強くありなさい。で、ここ前の訳だと、男らしくありなさいとも、大しいっていうのはね、男らしくありなさいとも訳されてますが、コリントの人たちはですね、いろいろなことで、パウロに難癖っていうのは、これ批判をしてたんですね。大したことないのに文句言うんですよ。ね。だから固く立ってないの。で、そうこうしているうちに、コリントの教会に偽人とか偽教師が、まあ、忍び込んできて、まあ、その餌食にまんまと引っかかっちゃったんですよ。もう本当にサタンの罠ですよね。引っかかっちゃったんです。で、それで、それをパウロがコリントの人たちを敵前逃亡ですね。敵の前で逃げていくような、この兵士たちのようにして、もうやっちゃってるから、それで彼らをこう励ましてんですね。叱咤激励してんですよ。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさいと。で、このように言っているんですね。男らしくしろと。私はね、説教の中でもよく言いますけど、戦争映画よく見ますね。I watch the war movie a lot。 で、そこによく出てくるのは、もうこう敵から攻撃があるでしょ、バババババーンって言って、だけども上司がね、でキャプテンがね、 Move forward ってこれね、Go, go, go! ってここに行ったら、If you stand here, if you remember, you're gonna be killed. Definitely. って、絶対殺されるよって。前に進めと。で、こういうわけなんですよ。で、これが今言ってる、この固く立ちなさいとこう言ってるんですね。でね、今は映画の世界を言いましたが、実は聖書に出てくるんです。聖書にすごくいい例が出てきて、ダビデの三勇士。これあんまり知らない、僕もね、名前ちゃんと覚えてないんだけど、シャンマっていう人が出てくるんですよ。シャンマ、うん、サムエル記第2の23章にダビデの三勇士って出てくるんですね。 Three Warriors で、でね、2番目の人です。23章の11節と12節で、 Second Samuel chapter 23:11-12、彼の次はアラル人アゲの子シャンマ。ペリシテ人が隊を成して集まった時、それはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があった。兵はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもたらされたと。 ペリシテ人との戦いでものすごい人数の一帯がね、このペリシテ人が襲ってきたから、もう全てのイスラエル人が逃げたんだけれども、このシャンマだけは畑のところでもう立ってそこから引き下がらなかったんですよ。でこのイメージなんですね。そしたら主が大勝利をもたらしたとこう言ってるんです。立つという言葉がすごく大事になります。クリスチャンって私たちとこうしばしばですね、こう何をしなければならないかっていうことをね、すごくこう考え、だからこれやってあれやってこれやってっていうふうに思うんですけどね、そんなすることってそんな多くない、多くない、そういうことじゃないですね。だから主の働きを自分自身でなんかしなければいけないと思っちゃうんですね。でね、これはもう自分には無理だと思うと今度はやめちゃうんですよ。つまりこれ後退しちゃうんですよね。でもそうなんじゃないんですよ。立っていれば主がやってくださるんですよ。主ご自身がどんなに数が多かろうと少なかろうと立っている。だから私たちが何をするかというよりもしっかり信じているかどうかなんですよね。しっかり立っているかどうかなんです。そしたら主が動いてくださるんです。でエペソで牧会をするテモテをパウロが励ましてね、第一テモテの6章の12節、 1 Timothy 6:12、 信仰の戦いを勇敢、立派に戦い永遠の命を獲得しなさいってこう言うんですよね。だから永遠の命って私は信じたら持つんですが、それを本当にこうなんか自分のものにするっていうか、永遠に生きるっていうのを自分のものにするには、そのプロセスで戦いがあるんですね。だから信仰の戦いを、立派に戦いなさいとこういうんですね。でこういう戦いという側面があります。あとは主にあって固く立つっていうのはですね、イエス様が再び来られるまでしっかりと待っているっていうのも意味があります。 The patiently waiting for his return ですね。そういう意味合いもあります。なぜかというと主が来られる前までにいろんな誘惑や困難があるので、人々が妥協してしまうんですよね。コンプロマイズしちゃうんです。そしてひどければ廃教する、廃教というのは背を向けるですね、アパスタシーですね。そういう霊的に死んでしまう、アパテティック、ね、霊的にスピリチュアルデッドかに死んだ教会、これをねこうなっていってしまう。でイエス様戻って来られるのにそうなっていってしまう。これが黙示録レバレーションのこの7つの教会の中で見ることができる、7 churches in Asia。 そこにこのイエス様ね語っておられる。でそれぞれのところで悔い改めなさい、 repent とね、悔い改めなさいって言ってて、悔い改めないとどうなるかっていう話も書いてあります。これは裁きがあるよと、この神の家とて裁きがある。これね、罰を受けるっていうよりもこうふるいにかけられるって感じですね、うん、シフティングって感じね、ふるいにかけられる。だから主が戻って来られてても、せっかく主が戻って来られたのにそこまで待っていられなくなって信仰のうちに立っていないっていう状況ですね。でこれが起こってしまうよっていう話なんです。でも黙示録にある教会にはそういう妥協している教会であっても、廃教の中にあってもそれでも勝利を得る者たちがいるっていうことが書いてあります。 Overcomers、 勝利を得る者たちがいるっていうことを書いていて、例えばティアティラの教会、タイアタイラの教会に対してはこう言ってますね。黙示録の2章の24節 Revelation 2:24、 しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う、私はあなた方に他の重荷を負わせない、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えると、あなた方に他の重荷を負わせないって言ってるんです。だからなんかね、今大変だからあなたはもっとこれを知って、あれをもっとして、これはって、そうじゃなくて、しないよって、今もうすでに持ってるもん、つまりイエス様を知ったわけじゃない、イエス様にある愛があるじゃん、イエス様に対する信仰があって希望、これをしっかりと持ってなさいと。そしたら私があなたに諸国の民を支配する権威を与えるって言ってるんですね。やはり パウロはテモテに対しても2テモテ1:4、第2テモテの1章の14節、主に自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとこう言ってるんです。でこの守るっていう、保ってる、でこれが戦いなんですよ。こう単純なんだけど very simple but difficult、ね、because we are impatient 僕たちは忍耐をしきれない。でイエス様がその話をしていて、ルカの18章の8節で Luke 18:8、 あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださる。だから私たちのために速やかにこう不正を裁いてくださるのにですね。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。せっかくイエス様来たのに、ね、今までイエス様来てくださいって、ね、言ってんのに、なんかもういやってなってる。でイエス様来たときはもう違うとこ見てるって。で果たして信仰が見られるのでしょうかと。もったいないですよね。もったいない。でなんで私たちそうになっちゃうかって、まず一つはね、疲れ果ててしまう。 We get tired spiritually、疲れ果ててしまう。ヘブル書の12章の3節でこう言ってますね。 Hebrews 12:3、 あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれ、耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためですと。だから私たちはもう疲れたよ、もうこの世の中って言ってる時にね、まずイエス様を忘れてるんですよ。イエス様がこの罪人にこ のために耐え忍ばれて、最後までね、忠実であられた姿、それを思い起こせ。イエス様を見ているだけで慰めを受ける、励ましを受けるんですけど、それをやめちゃうんですよね。であとは訓練だよ、主のために、主から与えられたトレーニングだよっていうことをヘブル書の著者は言うんですよね。愛するものを訓練してるよって。でそして続けてね、これねいいんですよね。リハビリのね、理学療法士のように励ますんですよ。12章の13節ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。分かりやすいでしょ、ね、痛いですとか言ってもさ、あのリハビリ皆さんやったことある、行ったことある人、リハビリテーション科、ね、あるね。で行くとね、痛い痛い痛いこう、あと歩きなさいって言われてね、いやできません、歩きなさい、できません、で歩きなさいってね、皆さん分かるでしょ。分かんないかな、経験した人はめちゃめちゃ分かるんだけどでそれがね、癒されるんだよ。癒しにつながるんです。これがキリストにある成熟ですね、成長ですね。あとはね、これ素晴らしい約束があってね、私たちに与えられた希望ってね、失望に終わらない、ね、Our hope does not end in disappearディスペア。もうわかるね。ローマの5章の2節。Romans 5:2-5。このキリストはによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを望んでいます。それだけでなく苦難さえも喜んでます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。このね、箇所の面白いところは、この神をの栄光に預かる望みを喜んでる、ホープから始まってる、希望から始まってるんですよ。で希望に始まって、で苦難があるんだけど、それが最後は希望を生み出すって書いてあるんです。希望に始まるんだけど、苦難が途中であるんだけど、苦しみがあるんだけど、希望に終わってるんですよ。で逆に言うと、希望、初めに抱いて希望がさらに深まるって感じですね。私たちがイエス様を知って、イエス様が戻ってこられる栄光を見て大いに喜ぶわけなんですが、その間いろんな試練を受けるわけです。 ね、よくね景気の話するとね、早くもう今日もう苦しいから早く戻ってきてってね。あ、そうそうそう、あのね宣教会議でね、あのミッションズカンファレンスでアフリカに行ったミッショナリーがね、宣教師がね、もう奥さんミッショナリーワイフがね、Lord rapture today ね、今日主が来てくる、 Lord may come today とかですね、もう苦しいから今日来て今日来て今日来てって言って、この言ってたのをですね、あの証ししてました、うん、ね、すぐに来るならいいんだけど、あれ今日も来ない、また次の日も来ない、え、なんで苦しむのってこうなるわけですよ。でも神はそれをお許しになられていて、なぜかって言ったら忍耐が養われる。忍耐って物事がうまくいったら養われないんです。意味わかりました？ If the things are going well, you can't have patience. Right? でしょ？忍耐ないよね。しなくていいじゃん。うん、あ、これまたこれ原稿にいつなってんだ、あのマニスクリプトバッタ、あの若い牧師が年取った経験のある牧師に、私は忍耐が足りません、どうか祈ってくれませんかってこう言って、ね、そしたらその経験のある牧師が、え、彼の教会はうまくいきませんように、え、彼が怪我をしますように、病気も治りませんようにって言うのに、やめてください、忍耐が欲しいっていうふうに私祈ったね、言ったのに、え、そしたら、え、だって忍耐って欲しいんでしょ、だからそういうこと起こんないと忍耐養われないよって、育たないよって、意味分かったんですよね。あの the experienced pastor prayed, please please make his church not prosper、ね、and、please Lord his sickness shall not be healed、ね、でこれどんどん祈って、 I didn't ask you for those things, you know, I ask you for the, giving me patienceそしたらあのその、ね、牧師がね、 That's why I prayed for this、うん、苦しみがないと忍耐は生まれないんです。で、忍耐が生まれると、これ我慢と違う、日本語で我慢っていう言葉、みんなあのほらあの英語の、ね、人たちね、我慢っていう日本語ね、これね、あの patience とちょっと違う、うん、もうこれひたすら我慢ね、ひたすら我慢で、昔の人も分かるけど、私50代だから、あの星リューマって言ったらね、あ、ヒューマ、ヒューマ、ヒューマ、ね、ヒューマ、思い込んだら試練の道を、だだだだってね、部活でね、飲み物飲むなって言うんだよ、水飲むなって言われた、覚えてるね、その時のこと、ね、Don't drink water、 もう根性なんだ、根性、これ我慢なんだよ、ね、で我慢じゃないのね、ペイシェンスっていうのは、忍耐っていうのは信じていくっていうことですよ。そのように見えてなくても信じるんだよ。それでも主はここにいるっていうのを信じる。イエス様は良いお方だって信じる。イエス様愛しておられるって信じる。で、これをあのアクセル踏むじゃん、ブワーってね、信仰というアクセルをブワーって吹きまくるときに、これがこう、あの忍耐なんだ。で、そうするとね、あの品性が、キャラクターが生まれてくるんですよ。神性がイエス様のようになっていくんです。で、イエス様のようになっていくと、今度は希望があるんです。で、そこの希望っていうのがイエス様だけになるんです。だから今までのこのクリスチャンになって成り立ての時の希望っていうのは、何かがこううまくいかなくとね、もう揺らいじゃうんだよね、うん、だけど本当の希望っていうのはイエス・キリストだけにある希望なんですよ。だからいろんなものが取れてって、 Everything is taken out butChrist is the hope, only hope. ですね。The reason that you can have only hope in Christ is through all the testing and developing character inside you. ということなんです。そしてその間、聖霊が皆さんにイエス様の愛をずっと伝えて、あの注いでくださるので、私たちに希望が与えられるということなんですね。ということで、主にあって固く立つということ、これが命綱、ライフライン、命綱なんですね。主にこそ力があり、知恵があり、愛があり、命があります。で、この方に望みを置いてさえすれば、残りは主が行ってくださるんです。 だからパウロは他のこと心配しない。このテサロニケの人たちのこと心配してないです。主に固く立ってさえいればなんとかなるどころか、これが全てだから。でこれはもう皆さんにも今日主が語っておられます。主が願っておられます。私にだけしっかりと目を留めていなさい、あとは私がするからっておっしゃってくださいます。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、強くあれとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。私たちには、この将軍キャプテンがいますが、イエス様ご自身です。そしてあなたが戦ってくださいますが、私たちが諦めることがないように助けてください。私たちが心が弱くなってしまう、本当に弱くなってしまう、しょっちゅう弱くなってしまいます。あとは目移りします。この誘惑があります。本当に弱い者たちです。でもそれを全部知ってて、 Knowing all the weaknesses、 あなたは初めに私たちを選んでくださいます。 You nevertheless you chose us in the beginning in Christ。 ありがとうございます。だから私たちはしっかり立って、もう一回もう一回前を向いて、悪霊どもがどんどん攻撃をしてきますが、しっかりと信仰の大盾を持って Taking up the shield of faith、私たちは打ち消して、そして前進することができますように、今週もそのようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。